お願いします。石破さんがね、
はい、
神話の音声が撮りたくて撮りたくて撮りたくて撮りたくて撮りたくて撮りたくてしょうがないって言って
ありましたよ
って言ってもわざわざ残ってくれて
優しい。
神話大好きだから。
そう、そう、ね、
大好きだから、
うん、大好き。
素晴らしいことですね。でこれ海幸彦山幸彦の多分3回目の音声でございます。
はい。
前回は山幸彦の物語を歴史的な視点から見て、この神話によってカムヤマと岩レビコ、要は神武天皇が、
うんうん、
エネルギーの根源とか火の神様とか山の神様とか海の神様とか、そういう全てのエネルギーを引き継いでいるとんでもない神様なんだよっていう設定になる、うんうん、ということをお話ししました。でその後は釣り針イコール憧れということで、憧れてよくないよねっていうお話をしましたね、
うん
うん、まあ、人は憧れることで人生迷子になるということでした、う
ん
う
ん、はい、
はい、で今日はまあそこの後からの話なんですけど、まあ、びっくりするぐらい話進みませんからね。
え、
うん、いや言ってきますよ最初に、びっくりするぐらい進みません、
まだまだ続く。
でね、まずあの山幸彦がね釣り針をなくした後に海幸彦にねブチ切れられますね。何してんねんお前ってね、
うんうん、
で山幸彦は謝罪のために自分の刀をこう溶かしてね、
うん、
100本1000本って釣り針を作るんだけど許してもらえませんでしたっていう話ありますよね、まずね、
はい、
まあこれ何のメタファーかって言いますと、まあ、釣り針にかかって自分を見失うとかね、
うん、
そんな経験を私たちは100回も1000回もする可能性があるんですよ、
うん、
そうやって憧れて迷子になってアイデンティティクライシスするっていうのはもうね人間の宿命なんですね、うん、
あ
そうやって100回も1000回も失敗してようやく人は自分は本当は何がしたいんだろうっていうね、
あ
深い内省をして自分のお役目や使命を考え出す、はい、ようやく引き算に入っていけるわけですけど、
うん、
ポイントのね一つ目はこの釣り針にかかるのが悪いことではないってことなんですよ。
へ
え。まあ釣り針にかかろうが遠回り になろうが最終的に自分のお役目に立ち戻れるなら、
うん
まあ、その経験は一つも無駄じゃないんですよね、
うん、
その遠回りが最終的に生きる日が来れば OK、
うん、
なわけであって、その一番いい具体例がプロフェッショナルのおじいちゃんですよ。
へー。
ヨッシーさんにリンク送ったんですけど、
はい、
あのねナホちゃんも見たって言ってたけど、
はい、
栗原豊さん、
うーん、
依存回復支援のね代表ですね、
はい、
アルコールや薬物、ギャンブル依存などのギャンブル依存症から回復する支援、回復を支援する最後の砦と呼ばれる男。
お、
現在78歳、全国最大規模の支援施設の代表として他の施設で断られた人も含め約300人を受け入れ、さまざまな回復プログラムを行い社会復帰させていると。その後がすごいんだね。実は栗原自身も50歳まで酒や薬物に溺れた依存者の依存症の当事者である。すごいよね、60歳まで迷子やってんだよ、
うんうん、すごい
ね、
すごい。
もう60歳から78歳って18年しかないんだけどさ、
うん、
ここからの大逆転すごいよね、
うん、
うんうん、逆に言えばこの人ってまあプロフェッショナル見てもらえば分かるんですけど、その依存症だった経験とか薬物中毒だった経験がまさに生きてるんですよ。
へ
え、うん、気持ちが分かるのね依存してる方々、
うん、
しすごく優しいのその人たち。この人ね最初アルコール依存だっけね、
うん、
アル中になって、うん、ヤクザに落ちて、
うん、
指も詰めてますからね、指ないんですよ。
いや
指もないし薬物もやってるし、もうビンゴですよ。やることやったみたいな、
うん、
でもそこから60歳で一念発起してこういう施設の代表まで行くっていうのはねすごいことですよね。
うん、すごい。
まあ動画ね番組見ると分かるんですけど、依存症だった人には見えないですよ、
うん、
ね、健常者なの普通に元気、
うんうんうん、
そのもの すごいお酒は飲まないように気をつけてるんだなっていうのは見てて分かりましたけど。
あ、
そう。でもこういうふうに最終的に60になろうが70になろうが大逆転できるんだったら、それまでの足し算は無駄ではないということですね。
なるほど。
うん、だからまあ100を1にした人よりも1000を1にした人の方がまあエネルギーの圧縮具合っていうのはあるので、うん、ただとはいえね、一生釣り針にかかって人生を終えてしまう人もいるので、
うん、
そこは要注意ね、
うん
うん、それはね役に立ってないからね
そうですね、うん、
でもまあ人間はとにかく量を経験するとかね、足し算をするっていう時期は必要です。これがないとどうしようもなくて、本当に天使さんもだいぶ無駄なこといっぱいしたでしょ。
そうです ね、しまくってましたよ。
今思えばっていうのいっぱいあると思うんですよ、みんなね。
ありますね。
ヨシーさんもあると思うんですよ、今思えば何だったことしてたんだろうっていう。
いっぱいありますね。
いっぱいあるよね、まあ、そういうのがね必要なんですよ、
うん、
それがないと人生のパズルのピースがないんですよね。
へ
ー、パズルのピースがないと俺もコンサルできないので、ピース不足って一番困るんですよね。お前何もしとらんなって人なんかお前ただぬるぬると生きてきやがったらここまでっていう人が一番困るんですよね。
へ
え、まあ、やっぱ冷蔵庫の中身がないのと一緒なので、うん、料理できないですよね、
うん、へ
え。
よくなんか足し算もっとした方がいいよとかよく言いますよね、
うん、そう。だから20代前半のこのコンサルって途中で打ち切りになることが多いんですよ、
足し算不足で。
ピースがないのね。
そっか、
ピースがないから掘っても何もないんですよ。
うん、
そしたらもういろんなとこ行っていろんな人と会っていろんな人と話してこいっていうことになってくるので、
うん、
まあ、そういう状態にではどうしようもないのでね。ただこれ一生人生足し算しててもしょうがないので、
うん、
この足し算をね高速でやるっていうのがミソ、
うん、
なるべく早く短期間でこの足し算を終わらせるっていうね、短期集中足し算。うん、俺も起業1年目はやっぱすごい足し算をしたので、あれをだらだら何年もやってたらむしろ良くなかったかなって思います。最初の1年でとりあえず片っ端からあったっていうのは大きかったかな、
うん、
っては思いますけどね、うんうん、今なんかもだからもう会いたくないからさ、デブショーですわっていうのがポイントの一つ目。あとポイントの二つ目がね、これ海幸彦が意地汚いというかね、意地悪なんですよ、お兄ちゃん、
うん、
ここまでね弟が謝罪してるのに許さないんですよこいつこのそう、この辺りに山幸彦が、違う、海幸彦が王たる器ではないというエッセンスを入れてる気がするんですよね。この下の者の失敗を許せないような人間は王になる資格がないっていう暗示なのかななんて思ってたんですね。仮にここでね、あ全然いいよお前釣り針なくしても、もうその作ってきてくれた釣り針でいいよってなっちゃったら、この後の展開がなくて、
うんうん、
塩蜜玉と塩ひる玉でボコられるっていう展開もないですから、ここで許さないってい
う
のはやっぱ味噌なんですよね。これはね釣り針いっぱい作った話です、
うん、
で釣り針いっぱい作るんですけど結局許してもらえなくて、山幸彦はねアイデンティティクライシスするわけですよ、
うん、
もうどうすればいいんだって、うん、って言って浜辺で泣いてるわけですね。体育座りしてるのか分かんないけど泣いてるわけですね。ここで塩土の神と出会うんですよ。で塩土の神って塩の流れを司る神様ね、
はい、
でこの神に山幸彦はどうしたんだって尋ねられるので、ここまでのことの顛末を、まあ、一部始終話すわけですね、
まあ、
こう釣り針と山、海と山で交換して釣り針使ってたら釣り針なくしちゃってお兄ちゃんにブチ切られて、僕許してもらえないんですよ、で落ち込んでるんですっていうことの顛末をこう話したら、まあ塩土の神はこう言うわけですね。船に乗れと この船に乗せてやるから、その潮の流れで綿積みの神のいる海の宮殿まで流されていけって。でそこ行ったら叱るべきようになるから、すごいふわっとしたことだけどね、どうにかなるよ、海の神がいい感じにしてくれるよって
ふわっと
してる、こういうわけですね。うんうん、だからここってどんなシーンかっていうと、まあ、足して足して迷子になってがむしゃらになって行動したけど、どうしたらいいかわからない、まあ、人生の設計図で言えば完全に流れが悪くなってアイデンティティクライシスしたところなんですよね。でそこで人生の転機ってものが訪れる。そこで訪れた時に出会ったのがこの塩土の神なんですよ。うん、これね、人生の転機が来てるんですね。でメンターと出会って、これがメンターなんですよ。
ふわっとしたアドバイスしてくれる。
そう、メンターと出会って自己放棄をして流されて宮殿にたどり着いてるわけですね。流されてるんですよ、もう自分から宮殿に行きますって言ってるわけじゃないから。
そうですよね、うん、言われるがままに。
そう、船に乗って乗ってたらたどり着くから、まあ、乗っとけよって叱るべきようになるから。よくわかんないけど、はーいって感じですからね。はいはい。うん、でこれやっぱアイデンティティクライシスの時期の過ごし方ってね、はい、ものすごく重要で、アイデンティティクライシスって人生で何回も訪れるわけですよ、みんなの人生において。
そうですね。
でそのために乗り越え方が違うんですよね。これが嫌なところ。自己防衛の時もあるしね、なんだろう、目標を見直すべき時もあるし、ね、それこそ仕事を変えるなんて時もあるし、うん、いろんな乗り越え方があるので、難しいんですよね。その度に違うっていうのがね、いいとこだよね。
全然良くないですけど。
その度に違うし、やっぱり、ね、人生の転機で何が起こるかもその度に違うんですよ。うん、でこのケースはまあ自己防衛しないといけなかったと。で自己放棄してメンターと出会って、まあ、メンターと出会って自己放棄したっていうパターンですけどね、うん、でここでポイントなのが塩土の神なんですよ、うん、来年のテーマ塩土の神です
ね。
はい、塩土って漢字で書くとね難しい、だからよく分かんなくなるんですけど、言霊的には塩土って塩の道って書くんですよ。塩土なんで、やっぱり塩の流れをね、
はい、
司る神であったり、まあ、あとは航海、
うん、
海のねの神と解釈されることが非常に多いんですね。
うん、
でやっぱ塩の流れをね司る神様がここで出てきたっていうのが意義が大きくて、アイデンティティクライシスとか人生の転機っていうのは自分のこれまでの潮の流れがガラッと変わって進む先やね、たどり着く先が一気に変わるってことですから、
うん、
やっぱここで潮土の神が出てきたのはナイスなんですよ。
うん、
うん、やっぱここアイデンティティクライシスって流れが変わる時期なんですよね。
そうですね。
これ流れを変えまい変えまい変えまいとすればするほどドツボにはまっていくってことなので、このね潮の流れを読めないんですよね、みんなね。自分の潮の流れがね読めないから、それを読むのが俺の仕事なんですけど。
助かります。
助かります。はい、なんで潮土の神に非常に近い仕事をしているなとは常々思うんですね。うん、でここまではそんなに面白くない話でしたね。
ええ
ここからが本番ですよ。
お、
本番なんだ。
海の流れってめっちゃ面白い。
へ
え
と言いますと、
はい、画像を見てください皆さん。
海流、
海流、ここでね海流とつなげてしまうあたりが良くない。
よくない。
あ、俺がね、
あ、そうです。
こうやって話が長くなる
今日の終わらない理由
今日の終わらない理由、海流の話で盛り上がるからです
そんな海流の話で盛り上がったことないな人生で。
日本で有名な塩といえばこの対馬海流とかね、
聞いたことはある。
リマン海流、いや教科書出てくるからね、リマン海流とかね、
小学校とか中学校の時に
聞いた気がする。
親潮、黒潮って聞いたことあるでしょ、う
ん、ありますね、
これね、
おいしい魚、
親潮黒潮とか言ってるけど、対馬海流って日本海流って名前ですから。
そうなんですね、
はい。だから潮って実は海流のことなんですよ、
うんうん
うんうん、でこの一定の方向にね流れてるわけだよね、この日本海流とか対馬海流って、
はい、
この一定の方向に常に流れてる、この流れを海流って呼ぶわけですね。だからこれ流れ変わったりしないんですよ、こいつら、
うん、
急に変な方いったりしないんですよ、もうだいたいずっと一緒。
へ
え。でこれを海流って言うんですけど、もう一つ海流には流れがあって、それがね、あの潮の満ち引きによって起こる海水の流れっていうのもあるんですよ。だからあのナルトの渦潮とか、
うん、
なんでしょうね、あの急に局所的に出てくるこの潮の流れっていうのは、
うん、
あれは満ち引きによって起こってるので、あれも一応潮の流れなんですね。
うん、
うん、Now 何が来るの今。佐川急便かな。アマゾン。このタイミング
でお届けされてます。はい。
なんでまあこれね、潮の流れには2つあるんだよということなんですけど、
はい。
まあ海流の方をねメインに話したいんですけど、
うんうんうん、
で海流はこの潮のね満ち引きに関係なく、いつも同じように安定的に流れてるわけですね。
知識がまじない、
いや、
はい、
この辺の知識みんなないでしょ、
はい、
そりゃそうだよ、これね、海流のことをこんなちゃんと勉強してる人なんて世の中にあんまりいませんから、
はい、
はい、
今日初めてですね、これは、
はい、でまあ満ち引き関係なくいつも同じようにね流れてて、広範囲にわたる流れなんですよ、結構大きいのね流れが。だってこれ結構行ってるよね、黒潮とか、
うん、
もうだって日本列島太平洋側、ね、九州から福島ぐらいまで行ってるからね、すごい大きい流れなんですよね。で逆にあの満ち潮の時っていうのは海流よりも局所的なね、もう本当に一部の流れになります。でこの局所的な方は海流とは異なって、この流れがね反対になったり激しくなったり穏やかになったりっていう、大きく変化することが特徴でございます。あと地形の影響とかも受けやすいので、そういう、うん、小規模なね潮はね。で潮土の神は潮の神様、潮の流れの神様なんですけど、海流か満ち引きがどっちかっていうと海流の方なんです。
はい、
潮は潮でも海流の方の神様でございます。
ちょっとまだピンとこない。
え、まだ、え、ダメ、
はい、とりあえず海流の方という。
でもなんかうちのでっかい人なのかなみたいな。
あの、なんで満ち引きじゃないのかっていうと、
はい、
潮満玉、潮昼玉っていう潮の満ち引きを司る道具は海の神様が挙げてるので、うん、あっちの役割であるってことなんですよね。それは後のストーリーで出てくる通り、
別の登場人物がいらっしゃる、
別の登場人物が渡しているので、潮土の神が渡してないので、そっちの方を司る能力はおそらくないのだろうと、
うーん、
いうのが神話を読むとよくわかる。
うーん、
まあそういう風に読んでる人いないと思うけどね、あーこいつは道引きじゃないんだって。
海流とかは2個に分けてないですか。
そう、
道引きと海流
気になりませんけど。生きてて、
生きててはなんかもう小学校の時にこの辺りはそのやったなで終わりです。だからなんだみたいなとか、
ああ
そういうのにはなれませんね。
はい、反省しました。はい、なので潮土の神は海流の神であるということですね。でやっぱ海流の神だけあって、ここに乗るとどこに到達するっていうその到達先も読んでるんですよね。 やっぱその海の竜宮城にねこうたどり着いて、そこには海の神様がいるから、そこに行くと叱るべきようになるよって、この潮の流れの先のゴールをちゃんとね、もう彼は分かってるわけですよ、到達する先をね。そういう意味でもやっぱり海流の方なのかなっていうのが神話読んでて読み取れるっていうことなんですけど、どういう話をしたいのかっていうと、人生ってそんなもんってこと。
流れるよっていうことですか。
急に抽象度上げたやんね。まあシンプルに言うと、どの海流に乗るかで到達する先とかね、結果っていうのはもうある程度決まっちゃうってことね。流れに乗ってしまったらもうじたばたしても手遅れであると。だからもうこれね、千島海流とか日本海流に乗ったらもうこの流れで行くしかないんですよ。もうワンピースのグランドラインみたいなもんで、脇はもうカームベルトだから出れないみたいなもんね。ワンピース読んでない人ごめんなさいね。
まあそれから増えると死んじゃうってことですよね、
うん、命の危険があるということですから、もう流れに乗っちゃったらもうね、実は私は手遅れ、なので人生において何が大切かっていうと、どの海流に乗るかです。
そもそも論で言うと、自分が海流に乗っているという自覚があって乗っている人というか、流されていることすら気づかない人が多分世の中的には母数多いのかなと思うんですけど、
ね、そうですね、残念ながらね。
そうですね。
だからまあ乗った海流から降りるのは至難の技ですから、流れるプールと一緒でね、逆走って大変なんですよ。
大変ですね。
一回乗ったところから、ウォータースライダーとかの逆走できてる人いないでしょ。
怖い
すごい力だよそいつ。
めちゃくちゃ怒られそうです。
めっちゃエネルギー使いますからね、
う
ん、
そうです
ね。なんで海流を間違えないでくださいねっていう、人生うまくいかないっていうのはもう乗る海流間違いだってことね、ってことなんですけど、これ見ると分かるよね、海流って長いよね結構、乗る海流間違えると 2,3 年降りれないからね。
長い、
最低ね、最低 2,3 年はひどい目に遭うと。
確かに、
うんうん、
コロナ脳の人はもう2年ですもんね。
コロナ脳はもうコロナの波に2年乗ってるわけですね、はい、コロナ海流に。
そうだ、ワクチン海流も追加されて、さらに増強され、
う
ん、
そうそう、
しばらく降りれる見込みなしですよ。
そうです。そう、ただ希望があります。画像にもあるように潮目という場所がございます。希望潮目です。
使ってるやつですね。
で、久しぶりに潮目という言葉を俺も辞書で改めて調べました。
お、
皆さん調べたことないと思います、生きてて。
はい、
そうですね、
ないです。
意味が2つあります。1つが速さの違う潮の流れがぶつかり合う場所で、海面上に細長く伸びた筋が見えるところ、よくわかんないね、まあいいです、それは。でその筋に沿って木片、泡などが集まり、さざ波が立つことがある。潮の境目によく見られ、良い漁場、漁場、まあね、魚がいっぱい取れることになることが多い。海釣りは潮の目を読めと言われると書いてあります、一つ目。で、二つ目が流れゆく物事が向かう方向っていう意味ですね。もしくはその状況が変化する境目、なんで潮目が変わるってよく言うけど、物事の潮目が変わったとかね、安倍政権の潮目が変わったとかっていうのはこの2つ目の潮目なわけですね。まあそういう2つの意味があるんですけど、どんな流れに乗ったとしても、ボロボロになったとしても、いつの日かは潮目に出れます。そうなんです。一旦流れが切れる時も来るんですよ。ここはチャンスなんですね。次乗る海流を選ぶチャンス、海流を選び直すチャンスっていうのはこれ潮目の時しかないんですよ。だからね、潮目に来ると流れが止まるんですよ、放り出されるんですよ、ポーンってね、空白地帯に流れが止まるので、この時にさあ次どの海流に乗るかっていうのを慎重に選ばなければいけません。はい、 で、あの塩土の神はね、人生のその潮流を変える神様でございますから、このね、いわゆるどの海流に乗るかっていうものを教えてくれる神様なわけですよ。
わー、そういうことか。大事、うん、
大事なんですよ。なので人生の流れを変えたい時とか、どの流れに乗ればいいか分かんない、どの海流に進めばいいか分かんないっていう時は、この塩土の神が祀られている神社を参拝するのがおすすめでございます。
うん、
一番行くべきなのは陸奥国の一宮の塩釜神社、
うん、
めちゃめちゃいいよ。
へー、
めちゃめちゃいいんだけど遠いよね、
宮城だからね。
ここのね、もう塩釜神社開設をしだしたら、
はい、
終わるので、長くなるんですよ。
そうなんだ。
すごい秘密がいっぱいあるんですけど、まあそんなことは一旦置いといて行った方がいいですことね。
はい。
また違う。
あのね、変な秘密とか逸話とかいっぱいあるんですよ。
へ、
本当に塩釜神社って言われるから塩の釜があったりします。そうそう、とかね、この東日本大震災とか、大地震が起こる時っていうのはこの塩釜神社は察知するって言われるんですよ。
へ
え、うん、なんか境内にある、
うんうん、
なんか海、水が湧き出るところとかから水がいっぱい出てきたりするんですって。だから地震読めるなんて言われますよ、塩釜神社は。
はいは
い、うん、だから結構秘密がいっぱいある神社なんですけど、
うん、
まあ東京にはなくていい塩釜神社が、
うんうん、
関東にないんだよね。だって海ないからさ。海辺にあるんだよね。
そうか。
だからあんまり関東にはいい塩釜神社残念ながらないですけど、鎌倉にどうやらあるらしいんですけどね。鎌倉は海近いからかな。
うん、
うん、
そうですね。
まあでも俺は行ったことないのでいいよって断言することはできないですけどね。自己責任で行ってください。
怖いな。
確認しに。
まあそんな感じで一回海流に乗るともう降りれないから。出口が決まっちゃうからもう、
うん、
慎重にしてくださいって、
うん、
で潮目があってそこが流れの変え時でございますからね。ということで2020年はどんな年ですかっていうと、超要約すると潮目の年と、
うん、
いうことなんでございます。
うん、
大事な年ですね。
大事なんですよ。要するに2020年、うん、2021年って多くの日本人は流されてしまったんですよね、
うん、
コロナ海流に。流されてたよう、流されてたからこそ思い通りにいかなかったはずなんですよ、多くの人が、多くの会社がね、
うんうんうんうん、
で多分2022年にコロナがぬるっと終わります、急に、
うん、
おそらく、
うん、
そのぬるっと終わって中ぶらりになった時が潮目です。
うわ、一番混乱してね、まだ戸惑って、うん、あ、なんかどうしようって言ってるうちにまた変な海流になっちゃうみたいな。
そうそうそう、 SDGs 海流とかね。
やだな。
SDGs 海流とかね、電気自動車海流とかね、脱炭素海流ね。
そうそうそうに気づいたら乗ってるっていう、
うんうん、
でもなんか結構混乱期ってなんかその選ぼう、しっかりあれ選べなくないですか。意外ともうどうしようわーわーわーってなってるうちに気づいたらなんかみたいな、
うんうんうん
とか多いなって、うんうん、結構大事な、冷静にならないといけないな。
そうですね、
そうですね、
そう、
余裕がない。
2022年っていうのは新しい海流をね、
はい、
選ぶ年になるのかなって多くの人にとっては思うので、結構この先の 2,3 年を決める大事な年かななんて思っております。
ここからさらに格差が広がっていくっていうベースの予想がある上での、うんうん、ここからの 2,3 年ってすごく
でかい、
うんうん、大きいんですよ。うん、
これはあれですよね、どういうカエルに乗ったらいいよみたいな話が続くんですよね。
ないよ。
ないんですか。
そんなのないよ。
あれ
そんなのないよ。人によって乗るべき海流は違うからね。
それは、それは間違いないですね。
うん、ないですよ、特に。大事としか言いようがない。
確かに。でも、まあ、前から言ってるなんか日刊ミレマガとかでもなんかスターその仲間とか、
うんうん、
そういうなんかそのあたりはヒントの1個ってことですよね。
そうですね。
そういうコミュニティに所属するとか、うんうん、
いいコミュニティに所属するとかいい場所に所属するっていうのはやっぱりいい海流に乗るっていうことですから、うんうん、やっぱり大事にはなりますけどね。どの海流に乗るかか難しいですね。
うん、どんな海流が出てくるんですかね。
いっぱいね無数にあるから何とも言いようがないんですけど、
は
い、
ああそっか、
うん、まあ、庶民が選ばない海流 に乗るべきでしょうね。
大衆
一般大衆が乗らない海流に乗るしかないですね。
うん、
一般大衆と同じ海流に乗ったら大体地獄行きなので。
そうですよね。
うん、面白いですね。来年見ものですよ本当に。
いやちょっと楽しみでもありますね。いろんな人がどこに行くのかっていう。
怖いですよ。私は一般大衆寄りの海流には乗っている自負あるんで。
え、それは会社、
うん、会社員ですかね、ゴリゴリの。
まあ、吉井さんの会社もこの2年はね、おそらく思い通りに行かず流された2年だと思うので。
そうですね。
多分急に出るんですよ、潮目にポーンって。まあ、まさに吉井さんの会社なんか今はね、企業のブランドとか、
はい、
企業の方法をね再定義しようと
してます。
してますから、その再定義イコール海流なわけですけど、
あ確かに、
その流れを間違ったらもうとんでもないところにあれでって2、3年間行っちゃうわけですよね。
大事だ。
頭を抱える吉井さん。
そこから逃げ出したいという話をしているというのもその、まあ、混乱が辛すぎて
今日のセミナーあれしてましたね。で流れをね変えることは、うん、一個人にはできることではないので、
うん、
流れに乗るしかないんです、上手に、うん、もうね。
そうですね。
でちなみに流れをちゃんと分析してちゃんと流れに乗れる人ってどれぐらいいると思います、人口の。
0.01% ぐらいじゃないですか。
まあ分析できないけど乗れる人ってどんぐらいいると思います。
2%
すーと 2% の世界、うん、
実は 0.1% なんですよ。
あ、
これはねよく明治維新で言われます。
へ、
明治維新こそまさにねこうよく分かんない怒涛の流れが起きて、うん、いつの間にか倒幕という潮目に行き着いてたわけですけど、まあね15年ぐらいやってましたけどね、
はい、
全部でペリー来てから15年で幕府終わってんですよ。早くない？明治江戸時代でそのスピード感ですから、
うん、そうです ね
今なんかもっと早いわけですよ潮の流れは。
それこそ3年とか5年とか
の、うん、じゃあその時にペリーが来航した時にその日本の、ね、事実にちゃんと気づいて正しい行動を取れた人ってほぼいなくて、
うん、
なおかつちゃんと認識してないんだけど認識してる人に乗っかれた人ね、
うん、
もうやっぱりいるわけだって、
うん、
その認識した人に乗っかれた人が大体 0.1% ぐらいではないかって言われてるんですよ。だからその 0.1% が時代を変えた時代と言われるんですよね。
少ない。
少ないですよ。
少ないですよね。
まあ、特に庶民抜いてますから、それ換算武士の中の 0.1% が乗れた。
少な、さらに少ないですね。
武士って多分庶民よりもアンテナ感度が高い上での0.1、
うん、そういうか、うんうん、そうですよね。そういうことですね。
そうですね。
だからベースのやつで言ったらさっき石破さんが最初言った 0.01 とか、 なんかそういう位置になってくるってことですよね。さらって
幕末の志士とかってね名前いっぱい出ますけど、はい、名前いっぱい出るって言っても本当の有名どころって、うん、せいぜい150人ですよ。
それも白紙はしてませんけど、そんな
せいぜいね、
そんなもんなんですね。
武士ってもういっぱいいるじゃん。
うん、
そうですね。
多分15万人はいるからさ。
あ、そっか。
軽く。
うん、
だって旗本だけで8万人いると言われてるからさ、江戸のあの徳川のね。
うん、もう日本のまあ数分かってないけど公務員って言われた場合にみたいな話になって
くるね。そうそう、旗本8万人なので。で全国にも武士はいるわけだって、
うん、
多分50万ぐらいはいたはずなんですよ、少なくとも、
うん、
50万分の150人が中心となって動かしたってめっちゃ少ないやんけって。
ないですね。
おい、どうして他のやつだって話なんで、
うん、
まあ間違っていっぱい活動した人でさえ含めても多分1000人ぐらいですよ、
うん、
動いたという人、
実際に激しく動いた人って多分1000人から2000人ぐらい、
うん、
なのかなって思って、他は傍観者だったわけですよ。
流されてた
人たちなんですよ、うん、いつの間にか徳川の世が終わってたって人たちなんですよ。
いやでも我がごと感ありますねそれ。
まあまあまあまあ、
えもうちょんまげ終わりですか。もう刀終わりですかみたいな、急に。
確かにね。
でなった人がいっぱいいたってことです。
それすらもなんか流されて、ああ分かりましたみたいになってるんでしょうね。
う
ん、
そうですね。
で洋服かっこいいよねとか。ズボンいいよね。
曲げらんてみたいな。
怖いよ。怖いですね。なんでやっぱり難しいですよね、この流れが早い時代っていうのは。まあけど潮目に来年は来ると思うので、うん、改めてみんなね、どれに乗ろうかなっていうのは考えてくださいね。沈みゆく船に乗るのか、武士さんの会社のこと言ってるわけじゃないですよ。
聞いてない。
何に乗るのか人によるんでね。
なんか山幸彦はもう泣いてたら、あのいい潮目が来たわけじゃないですか、
塩土の神がね、
はい、
けどね、山幸彦がいいところは、はい、塩土の神の言ってることを疑ってないんですよ。
あ、
本当にって言ってないんですよ一切。
なるほど。
うっすって乗ってるんですよ。
なるほど。
本当にとか、いやいやもう僕無理っすよとか、
うん、
海の神様に会いたいなんて言ってないじゃないですかみたいなことを一切言っていないので、
うん、
そういう意味では非常に素直であったと、まあ言えますね。
なるほど。その 0.1% ですね、山幸彦は、うまく、
そう、
ね、
乗れたっていう、
できた人に乗った人、
うん、乗った人ってことですね、はい。まあ、山幸彦はただ乗ったんだけど、
うん、
たどり着いた先で一旦狂ってますから。
ああ
遊ばれてます
よね。そうですね。
3年3年ほど遊ばれてるの で、 そ う、 で、ね、まあ、そういうパターンもあるんだなって思いますけどね。、うん、なので皆さん、来年のテーマは潮目ということで、そういうふうに認識して2022年過ごしていただければ良いのではないかと思われます。
久しぶりなんか世の中が動きますよねということは、2年間はもちろ ん、 なんかコロナがあってとかワクチンとかありましたけど、なんか全体的には停滞というか何も起きない年だったじゃないですか。
まあ、なんかぬるっとオリンピックとかやってたけどね。
そう確かに、ちょっと活発になりそうな、ならない。
ならないと思います。
活発にはならないんですか。
ならないです。
えー、
大丈夫です。
え、どういうことですか。
むしろ、
はい、
2020年2021年が活発だったってことです、俺の中では。
あ、そうなんですか。
2020は活発だった印象めっちゃありますね。なんかあの、リモートワークがすごい、移行した会社と移行してない会社でいたとか、はい、その時になんかセミナー系とかもなんか新しい時代のみたいなすっごい一時期増えてて、多分今むしろなくなってるんですよ。
2020年2021年はまあパッと見はね、
はい、
何もないんですけど、
うんうんうん、
水面下で物事が実はいろいろ進んだ2年間っていうイメージで、それでまあ2022年いろいろあるとは思うんですけど、いろいろあるとしたらその結果が出てくる、それがワクチンパスポートとかだったりするかもね。
そういうことか。
はい、ワクチンパスポートはやりますよ。
やるんですか。
だって、うん、厚生労働省から受注来たって言ってた。
うーん、印刷会社？
プログラマーさんが。
とかアプリとかで
も。うん。だからあるよ。もう水面下で動いてるんですよ。
やだ、困っちゃうな。
もう我々はディズニーランドに一生行けないかもしれない。やったー。
まあいいかな。
なんか寂しい。海外も行けないですよ。
そうですね、
まあ別にいいかな。
よくない、私は。
私はよくない。密入国すればいいん
です。密入国。
違法入国。
そうですね。骨を。
逮捕されますけど。
でかいな。
リスクでかすぎ。
まあそういう2022年になるかなとはね、思いますけどね。
いや。
うんうんうん。あと、細かいこと言うと、まあ多分ないと思うんですけど、2022年、2023年、2034年、2024年か、この3年間でどっかで戦争があるかもしれないですけど、これはまあ可能性低いかな、
うん、戦争っていうのはもしあるとしたら、まあ、結構先進国とかも巻き込まれるやつですか。
まあ、巻き込まれないです。
じゃあそういう田舎じゃないですけど、
うん、プロレスですね、
うん、
戦争風の戦争みたいな
暗いなみたいな、うん、ちょっと中断でとか、
うんうん、でなんかねちょろちょろちょろってやってやる可能性はあります。なんでやるかっていうとコロナ騒動の後始末をうやむやにするためです。
あ、うん、それでうやむやになるんですね。
なります。
ニュースの尺の時間はそこが使うとかですね。
そう、あ、全ての興味関心をグンってそっちに向けて、
うん、
あんなこともあったよねって、ってなります。
なんて迷惑な。
なんで戦争自体もプロレスです。
うん、
まあ、無駄に武器をいっぱい使って、うん、また武器を 再開発するっていうぐらいじゃないですか。
お金を動かして、
お金を動かして、うんうんうん、っていう感じだと思いますけどね。
うん、
いや、じゃあこの島のコミュニティに所属してる人も人によってはそういう潮目がめっちゃ来る人と、まあそうでもない人とか結構分かれてるとか、それとも大概来ますか。
大概来るでしょ、メンバー見てれば。
キャー、
うん。
うん、大概みんな来年は勝負の位置になると思いますよ。はい、頑張ってください。
すごい抗議される
ということでね、
はい、
まあ、そんな感じでございます。
うん、
はい、次回はお続きでございます。
はい、
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。